続いて民主改革ネット稲川隆之議員の質問です。区内の道路整備について、ガス事業者などで組織される道路調整会議は区道の掘削調整を行っていますが、東急荏原車庫付近では掘削しては仮補修、掘削しまた仮補修をしています。区の考えは、
複数の引き込み工事で長期化しました。専用工事申請の受付時には周辺工事の状況把握に努めていますが、一層の指導などの徹底を図ります。
この会議はどのようなことを行い、強制力はあるのですか？
同一路線で行う複数の大規模専用工事の企業者間調整を行います。道路管理者には必要な工事条件を付す権限が与えられています。
個人の建築物に対するライフラインの引き込みも、舗装工事完了後5年間の掘削規制が遵守されるように掘削の調整に努めては、
工事直後に掘削などがないよう調整に努めます。
委託業者が巡回した地域をどのように把握するのですか？
日報で実績確認し、道路巡回位置確認システムで作業班の現在地を確認しているなどです。
漏れなく区道をチェックする体制の構築など、
チェック漏れ防止など事務改善に取り組んでいきます。
区民など多くの目で道路と付属物のチェックをしては、
地域からの情報に加え区民の声や陳情なども活用し、迅速な対応に努めます。
道路ふれあい月間には、区内全域で美化活動を含むイベントなどを開催しては、
懸垂幕掲示、道路清掃や打ち水など地域の協力を得ながら啓発しています。
港湾施設に隣接する都市計画道路街路補助第28号線はトレーラーの駐車などにより渋滞が一般道まで伸びることがありますが、区の認識は、調査しては、新たな立体シャーシ専用駐車場を整備し、違法駐車を減らすよう都へ要請しては、
状況は認識しており、都に働きかけて専用レーンの設置などが行われましたが、今なお渋滞が見られます。
渋滞などに起因する交通事故で死亡者も出ています。港湾施設に地元行政として積極的に関わっては、大井ふ頭に大型クルーズ船が入港することを考え、区に人やお金などが来るように施策を考える必要があります。港湾部から区の内陸に走る道路の整備などを積極的に行っては、
港湾事業者による交通誘導や港湾局によるゲートオープン時間の前倒しの実験など、さまざまな工夫が行われています。今後は大井ふ頭南側を埋め立て、コンテナ関連施設を整備し、渋滞解消事業を実施することや、交通管理者として港湾局や事業者も含めた交通問題対策会議を予定しているとも聞きます。港湾局などと連携し、安全管理を図っていきたいと考えます。
自然エネルギーについて、太陽光発電について助成を利用せずに設置するケースは、
自己資金のみでの設置は少ないと考えますが、平成24年度は自然エネルギーへの注目が集まり、自己資金で設置した例もあると考えます。
設置目標を明確にしては、
第2次品川区環境計画で目標を示しながら検討していきます。
ベランダなどへの設置なども推進しては、
製品開発の動向を注視していきます。
都が発電容量の目安を知ることができるソーラー屋根台帳の公開を発表しました。どのように受け止め、どのような手法で区民に対して説明などするのですか？
太陽光発電の普及のための一つのツールと受け止め、区民への周知は都と連携し対応します。
設置可能な区の施設は何箇所ですか？
日照面などを考慮する必要があるため、施設数を示すことは困難です。
一致施設の発電容量が少ないですが、何を根拠に算出しているのですか？
スペースなどの諸条件によるものです。
液晶より化合物使用パネルの方が回収効率が良いです。 効率も考え設置しては、
コストや効率を勘案し検討します。
発電事業者が屋根を借りて太陽光発電を設置し、建物所有者が賃料を得る屋根貸しビジネスという手法への考えは、
雇用施設は設置上の課題もあり、屋根貸しは困難と考えています。
民主改革ネット、稲川貴之議員の質問でした。